Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 4, verse 42. At daybreak, Jesus went out to a solitary place. The people were looking for him, and when they came to where he was, they tried to keep him from leaving them.
朝になって、イエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って、身元に来ると、イエスが自分たちから離れて行かないよう引き止めておこうとした。
The title of today's message is True Devotion.
今日のメッセージのタイトルは、誠の献身、本物の献身です。
Way back in early 2009, I gave a message titled Godless Devotion.
遡ること2009年の初めになるんですが、神を認めない献身というメッセージを私はしました。
In that message, we looked at what Paul's life was like before he came to Christ, when he was devoted in a godless way to the religion of Judaism.
その中で、パウロがイエスを受け入れる前、つまり神ではなくユダヤ教に身を捧げていた時の彼の人生がどういうものであったかを見ていったと思います。
Today, however, we want to examine true devotion from examining this little episode in Christ's life.
今日は それを受けて真実の献身、誠の献身というものを見ていきたいと思います。イエスのされたことと民衆がしたこと、それが今日の御言葉にあります。
From this we can learn about the way we should be truly devoted to God.
ここから本当の献身とはどういうことなのか、それがわかると思います。
In today's verse, there are things that Jesus did and things that the people did.
今日の御言葉にはイエスがされたこと、またそれに対して民衆がしたことというのがはっきり示されています。
From these things, we will find four principles of true devotion.
ここから真実の献身というものについて4つの原理原則が見えてきます。
The first two principles come from what Jesus did.
最初の2つの原理原則はイエスがされたことから見えてきます。
The second principles we can learn from examining what the people did wrongly and learning how we can do things in the right way.
もう2つの原理原則は民衆が犯した間違いを調べていくことで、私たちがどう物事を正しく行っていったらよいのかということを学びながら見ていきます。
So let's now look at four principles of true devotion.
では、誠の献身ということについて4つの原理原則を見ていきましょう。
Firstly, make God your top priority.
一つ目です。本物の献身というのは、神を一番に置く。神を一番に置く。
The first part of verse 42 says, at daybreak.
42節に朝になってとあります。
Jesus got up early and spent time with God.
イエスは朝早く起きて神と向かい合われたのです。
Does it mean we all have to get up early?
これは私たちもみなイエスのように朝早く起きなければならないことを意味しているんでしょうか。
Well, maybe there's something good in doing this because there have been revivals when God's people start to get up early and pray.
そういう良い意味を持っているのかもしれません。なぜなら朝早く起きること、そして神と向かい合うことでリバイバルは起こってきているんですから、そういう意味もあるかもしれません。
And if we read in the Old Testament, various Old Testament saints, including Abraham, Moses, and Job, they all got up early to spend time with God.
聖書を見れば、アブラハム、モーセ、ヨブ、これらの人を含むいろいろな人たちが朝早く起きて神との時間を持ったことが書かれてあります。
However, if you think that just getting up early to pray is going to solve everything, then you are mistaken.
でも、早く起きて祈りさえすれば何でも解決するという思うのは間違っています。
Rather, the underlying principle is to put God first before other things in life.
この神を一番に置くという原理原則の根底にあるのは、その日のことをスタートする前に、まず神を自分の心に、神と自分と結ぶということなのです。
Matthew 6, verse
33-34. では、有名な福音、マタイの福音書6章、33節、34節を見ます。マタイの福音書6章、33、34です。
But seek first his kingdom and his righteousness, and all of these things will be given to you as well.
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
If we are truly devoted to God, then we will make His kingdom and His righteousness our guiding principles.
この私たちが正しくまさに誠に神に献身すれば、神の国と神の 義が生きていく上の指針となるはずです。
When faced with decisions about where to live, what to do for work or study, what community activities to take part in, what to study, and if we should marry and who we should marry, etc.
人生において決心しなければならないことがいろいろ出てきますね。自分がどこに住むべきかとか、仕事や学校で何をすべきかとか、どんな地域活動に参加しようか、何を学ぼうか、結婚するなら誰と結婚するべきかなどなどたくさんあります。
We need to make these choices based on what is going to help us expand God's kingdom.
その時に大事になることは、自分の決心、それが神の御国を広げることかどうかなんです。
Secondly, we may need to make sure we live a holy life based on the morals and values that the Bible teaches us.
それから、二つ目として、聖書が教えるところのモラル、価値観、それらを基準に清く生きていくこと、これが大切になります。
If we do those two things, then we've made God our top priority.
これら二つのことをしていけば、つまり神の御国を広げることを選んでいくこと、そして清く生きること、これらを二つしていけば神を一番に置いていけます。
When God is our priority, He will give us everything we need. We don't need to worry about anything else.
神を一番に置いていくとき、そのとき神様はあなたに必要なものをすべて与えてくださり、心配を取り払ってくださるのです。
Make Him your top priority today.
ですから、神を一番に置いていくことを 今日から始めてください。
アーメン。
アーメン。
Secondly, to be truly devoted means to free yourself from worldly distractions.
二つ目です。誠の献身、その二つ目。この世的な道の妨げになるものから離れる。この世的な妨げになるものから離れる。
The second part of verse 42 says, Jesus went out to a solitary place.
今日の御言葉42節に、イエスは寂しいところに出て行かれたとあります。
Jesus made an effort to get away from people and other distractions to spend devotional time with God.
イエスは神と一対一の時間を持つため、他の人々やその妨げになるものから離れる努力をされています。
If we want to be focused on God, we need to remove ourselves from distractions.
つまり、神様に集中したいときには、他のことは一切取り除くことが必要になるのです。
On the other hand, part of the Christian life is serving others, so we shouldn't spend our whole lives away from others, but we need to develop a habit of spending daily times with God to hear His voice for guidance.
もちろん、クリスチャン人生において、人に仕えていくことは当然のことです。ですから、いつも人から離れているようではいけません。ですが、自分を導いてくださる神の声を聞くために日々神と一対一の交流の時間を持つことは必要なのです。
Sometimes we might have longer retreats, like when we are preparing for a special ministry.
時にはその神様と持つ時間が長い時間に及ぶこともあります。特別な神の働きをする準備がいるような時です。
Jesus spent 40 days and 40 nights fasting and praying before he began his public ministry.
イエスは公に教えを始められる前になんと40日間も食事を取らず祈られたのです。
Luke 5 verse 15 to 16.
ルカの福音書5章15節16節を見てください。ルカの福音書5章15節16節です。
Yet the news of him spread all the more so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses.
しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらいに集まってきた。
But Jesus often withdrew to lonely places and prayed.
しかし、イエスご自身はよく荒野に退いて祈っておられた。
Another thing we should do if we want to be truly devoted to God is to spend regular time with Him away from distractions.
私たちが真に神に献身することを望むなら、このイエスのように定期的にこの世的な妨げになるものから離れて神と向き合う時間を過ごすべきなのです。
Let's start to be serious about this. Where is a good place for you to get away from it all?
このことに真剣になりましょう。すべてのことから退ける、すべてのことを退ける、良い場所はあなたにとってどこですか?
Is it a spare room in your house?
家の中の使っていない空いている部屋ですか？
A closet.
物を収めている小部屋ですか？
In your car.
車ですか？
Taking a walk to a quiet place.
静かなところへ散歩していくことですか？
Going out into the middle of a field.
野原の真ん中へ出ていくことでしょうか？
Find a place where you can seek the Lord away from distractions.
神と向き合う場所を見つけて。
And make regular appointments with him there.
そこで定期的に神と話すようにしていくのです。
Amen.
Amen.
Thirdly, to be truly devoted to God.means to search him out.
三つ目です。誠の献身。三つ目。神を探し求める。
The third part of verse 42 says, the people were looking for him.
42節に、群衆はイエスを探し回ってとあります。
The people were looking intently for Jesus.
人々はイエスを探すのに夢中になったのです。
There is nothing wrong with searching intently for God and His truth.
神と神の真実を探して夢中になることは何にも間違っていません。
But these people did not have the right motives.
ところが、ここにいた群衆は正しい動機でそうしたのではなかったのです。
Their motive was to keep Jesus in their town so they could get free medical care for life, plus all the extra tourism business that would come to their town by having Jesus live there.
なんと彼らの動機は、イエスを自分たちの町に泊めておけば、ただで自分たちが医療を受けられるという思いと、外からイエス目当てに来る人で、を通して余計に商売できるというものだったんです。
We shouldn't seek God for our own selfish desires. Rather, we should search Him out to know Him and His ways.
自分勝手な思いのために神を求めてはいけないのです。そうではなくて、神と神の道を知るために神を探すのです。
John 6 verses 12 to 15.
ヨハネの福音書6章12節から15節を見ます。ヨハネの福音書6章12から15節。
When they had had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted."
そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。
So they gathered them.And filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten.
彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12の籠がいっぱいになった。
After the people saw the sign Jesus performed, they began to say,Surely this is the prophet who has come into the world.
人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。
Jesus, knowing they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself.
そこでイエスは、人々が自分を王とするために、無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人、また山に退かれた。
Some people sought Jesus for medical care.
ある人たちは自分たちの医療のためにイエスを求めたのです。
Others, like these people in John that we just read about, sought him for a food supply.
別な人々は先ほどのヨハネの福音書にあったように自分たちの生活のためにイエスを求めたのです。
Judas sought Jesus in order to make some money for himself.
あのユダはお金を得るためにイエスを求めました。
Some of the other apostles were hoping Jesus would defeat the Romans and restore Israel as an independent kingdom.
他の人たち、人、イエスの人たちは、の中に、イエスがローマ人を倒して、イスラエルを独立国として立て直すよう望んでいたのです。
There were many wrong motivations for seeking Jesus.
間違った動機で、イエスを求めた人がたくさんいたのです。
Some of the people who first sought Jesus with the wrong motives repented and their hearts were changed.
でも、その中から悔い改めて心が変えられた人もいました。
If you are seeking him with selfish motives, repent today.
もしあなたがイエスを求めるその動機が自分勝手なものだと分かったら、今日悔い改めてください。
Seek him because he is God with a desire to worship him.
なぜ神を求めるのですか？それは神であり、イエスが神であり、そしてその神を賛美したいから求めるのです。
He won't disappoint you.
イエスはあなたを失望させることはないのです。
アーメン。
アーメン。
Next.The next principle of true devotion is to treasure him.
誠の献身、その原理原則の四つ目、最後です。神を尊ぶ、英語はトレジャーなので、自分の宝物とすると言った方がいいかもしれません。神を自分の宝とする。和英辞典は尊ぶ、重んじるとあります。
The fourth part of verse 42 says, When they came to where he was, they tried to keep him from leaving them.
今日の御言葉42節に、身元に来るとイエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとしたとあります。
The people in Capernaum wanted to hold on to Jesus, not because they treasured him, but for their own selfish benefit.
カペナウムの人々はイエスを神としてイエスを尊んでではなく自分の益になるよう引き止めたかったのです。
Jesus calls us to come on a journey with him, not just to sit down and get fat on the blessings.
神を信じる私たちは、イエスと共に旅をしていくように召されています。ただ、じっと座って、祝福にあぐらをかくためではないのです。
If the people had really treasured him, they would have followed him.
人が神を真に尊ぶとき、人はその神についていきます。
Matthew 6 verses 19 to 21.
マタイの福音書6章 19節から21節、マタイの福音書6章19節から21節。
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where the thieves break in and steal.
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。
But store up for yourselfTreasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where the thieves do not break in and steal.
自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。
For where your treasure is, there your heart will be also.
あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
The people in Capernaum wanted the extra benefits of having Jesus living in their town that it would bring to them, but they didn't want to sacrifice their current lifestyles.
カペナウムの人たちは、自分の町にイエスが住むことで得をしたかったのです。自分たちの生活を犠牲にしようとはしなかったのです。
Many people treat Christianity as a religion and join a church for the benefits it brings.
そのように多くの人がキリスト教を宗教として扱い、自分の益のために教会に加わります。
Things such as social status, welfare, friendships, etc.
教会の中で自分の地位を求め、そして何かの手助け、助け合いを求め、付き合いを求めていくのです。
These people don't want to truly devote their lives to Jesus.
そういう動機の人々は自分の人生をイエスに捧げたいとは思いません。
And often when troubles or persecutions come along, they quickly deny him.
そういう人は何か問題が起こったり、迫害にでも会えば、すぐに私は神は信じないというのです。
Matthew 22 verses 11 to 14.
最後の御言葉、マタイの福音書22節、22章11節から14節です。22章11節から14章。
But when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes.
ところで、王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。
He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless.
そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか?しかし彼は黙っていた。
Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth."
そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと言った。
For many are invited, but few are chosen.
招待されるものは多いが、選ばれるものは少ないのです。
The man who was not wearing the wedding clothes but got into the banquet represents people who claim to be Christian but haven't truly repented.
この婚礼の礼服を着ないで結婚の宴会場へ入っていったと言った人はというのは自分ではクリスチャンだと言いながら真に悔い改めてはいない人を指します。
They act like they are Christians.
その人はクリスチャンのように振る舞うのです。
They may even fool other Christians.
そして他のクリスチャンを騙しもするのです。
But they won't fool God.
でも神を騙すことはできないのです。
They are just joining the church to seek their own selfish benefit.
そういう人は自分に都合の良いことを求めて教会へとやってくる人です。
And God's judgment will be harsher on them than those who honestly rejected Christianity.
そういう人はキリスト教を正直に拒否する人よりも神は厳しく裁かれます。
Those who are wearing the wedding clothes are those who repent and follow Christ.
婚礼の礼服を着ている人たちというのは真に悔い改めてイエスをフォローしている人たちのことを指します。
They submit to his sanctification.
彼らはイエスからのイエスによる聖別に預かり
See Revelations 19:7-8.
これはヨハネの黙示録19章7節8節にあるんですが
And they are clothed in white linen.
白い麻布を身につける人たちです。
Devote yourself to him.
あなたも神に身を捧げ、白い麻布を身につけるのです。
Treasure him.
神を真の宝として尊ぶのです。
Come and enjoy his wedding feast.
神の宴会場へ婚礼の宴会場へ行き祝宴を楽しむのです。
アーメン。
アーメン。